今日恵みをいただく御言葉は申命記の33章8節から11節までです。申命記の33章8節から11節。レビについて言った。あなたのトンミムとウリムとをあなたの生徒のものとしてください。あなたはマサで彼を試み、メリバの水のほとりで彼と争われました。彼は自分の父と母とについて、私は彼らを顧みないと言いました。また彼は自分の兄弟をも認めず、その子供をさえ無視し、ただあなたの仰せに従ってあなたの契約を守りました。彼らはあなたの定めをヤコブに教え、あなたの御教えをイスラエルに教えます。彼らはあなたの御前で香りの良い香を焚き、全焼の捧げ物をあなたの祭壇に捧げます。主よ、彼の子孫を祝福し、その手の技に恵みを施してください。彼の敵の陣を打ち、彼を憎む者たちが二度と立てないようにしてください。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、このレビに与えられた祝福について今日あなたが語ってください。祭司の一族として神と人とを結びつけ、神と人との前に間に立ち、あなたを愛する者のために取りなし祈り、またあなたを見舞いで香りの良い香を焚き、生贄を捧げる者としてのそのたしなみ、それはどのようにしてその地位を得るに至ったか、そして私たちはどうしたらあなたの祭司として御前に清く立てるのか、今日あなたがお語りください。この語るしもべの唇、主あなたが清めて、あなたが通り良き札として用いて、直接あなたがお語りください。これに預かる一人一人の耳心をあなたが清くし、命の言葉を余すところなくいただき尽くすことができますように、イエスを導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。モーセの最後の祝福の祈りのうちの今日は、レビ族に対しての祝福です。レビ族は、モーセも、そのレビ族 でそれで、もうこのモーセ御書の方ではもう祭司の一族として、認知されておりますけれども、このレビに対してモーセは祝福しております。あなたのトンミムとウリムとをあなたの生徒のものとしてください。このトンミムとウリムというのは主の御心を伺うための、道具で、主の御前にこのレビ族が、あの祭司の一族が出るときは、裁きの胸当てをつけて御前に出るんですが、その胸当ての中にこの、トンミムとウリムを入れて、でそれで主の御心を伺いました。この主の御旨を聞きに行くその道具をどうか祝福してください。モーセはその祈りをしております。レビ族についてはですね、もともと昨日も創世記49章の方でヤコブ そのイスラエル十二部族の将来についての予言を見たんですけども、そこのヤコブのその予言の中においてレビ族はですね、あまりいいことは言われておりませんでした。 創世記の49章を開きたいんですけども、創世記49章の5節から7節、ね、昨日、もうここシメオン族のことを見るために開いた箇所です。創世記49章の5節から7節、シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具、我が魂よ彼らの仲間に加わるな、我が心よ彼らの集いに連なるな、彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから、呪われよ彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。このシメオンとレビは、まともに、結託してですね、彼らの妹のディナが恥ずかしめられた時、そこの住民を全部ですね、暴虐の剣によって、殺して、そして、割礼を、口実に設けて、それで、そこの人たち全員住民を皆殺しにして、そこの、女子供とか、また金銀とかを、強奪して、それでそこの土地にヤコブはいられなくなってしまった。そのことによって、ヤコブはこの、彼らのそのことの集いに加わるな、彼らの仲間になるな、そういう怒りに、甚だしい怒りと憤りに任せて人を殺すようなもの、そのようなたしなみは呪われよ、そういうふうに、ヤコブは呪っております。ですから神の民のたしなみの中に激しい怒り憤りがあるとすれば、それは呪われるべき性質であるわけです。ヤコブはシメオンとレビに対してそのような呪いをして、でそれで、昨日見ました通り、シメオン族は旧約聖書ではもうあまりパッとしないって、しかもモーセの祝福の祈りからは除外されてしまってる。でもなぜかですね、今日見ました通りレビ族に対する祝福はとても長いものですね。ユダ族よりも長い祝福です。なんでレビ族に対してはそのモーセの時代はその祝福が回復されたのか、それはこのレビ族はですね、自分の兄弟とか自分の子供に逆らってまでも主の御教えに服従したからです。あの金の格子の事件の時、モーセは神につくものは私のところに来なさい言われた時、レビ族がそのモーセの周りに来ました。その記事が出エジプト記の32章なんですけども、このあの有名な金の格子の事件ですね。モーセが40日40夜山に登って帰ってこない、それでイスラエルの人たちはなんか新しい神々を作って、要するに金の格子を作って、これがイスラエルよ、あなた方をエジプトから導き出した神だとか言い出して、でそれで好き勝手なことをした時、モーセが、降りてきて、でそれで、その民を性別したといいますか、仕分けた場面ですね。出エジプト記の32章の25節から29節までをお読みします。モーセは民が乱れており、アロンが彼を放っておいたので敵の物笑いとなっているのを見た。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところにと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神主はこう仰せられる、おのおの腰に剣を帯び、 宿営の中を入り口から入り口へと行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通り行った。その日民のうちおおよそ3000人が倒れた。そこでモーセは言った。あなた方はおのおのその子、その兄弟に逆らっても今日主に身を捧げよう。主が今日あなた方に祝福をお与えになるために。この出来事のゆえに、このレビ族は祭司としての特権を得たんです。祭司としての特権を得るためのたしなみ、それは、親とか兄弟とかまた友人、その子に逆らってでも主の身を教えの通りに実行する人、従順し服従する人です。主の御言葉に、自分の肉親、自分の血肉に逆らってでも主の身教えに従順し服従する人に対しては、この祭司としての特権が与えられるわけです。この時レビ人は、レビ族は、この主の御声に聞き従って、でそれで自分の血肉に対してもそれに敵対してでも主の契約を守りました。だからレビ族はそのことのゆえに、その後祭司としての特権を得て、そして祝福に扱ったわけです。シメオン族は、それをしなかったですね。でもレビ族はそれをした。だから祭司として神と人との間に立って、取りなし祈るものとなり、そしてレビという名前、もともとは、ラバ、結ぶという意味です。神と人との間を結びつける、そういう、役割が彼らに与えられたんですね。そして、シメキの33章のこのモーセの祝福の中では、彼らは、主の定めをヤコブに教え、身教えをイスラエルに教えますと10節に書いてあります。主の定め、主のスタンダード、主の教え、それを、人々に伝えるものとならされて、そして、彼らは主の御前で香りの良い香を焚き、全焼の捧げ物を祭壇に捧げるものとして、この祭司の役割、それは、御前で、生贄を捧げる、香を焚く、現代において私たちは神の祭司の民とされました。今皆さん祈りますね。天聖では毎日、ほぼ毎日祈り会が行われておりますけども、主の御前で取りなし祈るものとして立てられます。そしてモーセの祝福は、彼の資産を祝福し、その手の技に恵みを施してください。このレビ人のその資産、それは主ご自身です。そして彼らのレビ人の力の源は主ご自身です。彼らの手の技、それは神と人との間に立って祭司の務めをなすものです。このレビ人のその手の技は祝福されるようにモーセは祈ったんです。このレビ人に対する祝福、これはですね、今を生きる皆さん一人一人に対しても、特に祭司という立場で皆さんが立つのであるならば、この祭司のたしなみを皆さんも身につけるべきなんです。このレビ人は、あの人々が偶像に走った時、金の格子に走った時、彼らは自分の血肉、自分の兄弟姉妹、自分の、子供に対してでも神様の身教えに従順し服従しました。皆さん一人一人もそうあるべきなんです。マタイの10章の37節からのところ、これは冒頭でもお読みしました。よく、ここでは語られる箇所ですね。マタイの10章の、37節を、37節から39節、私よりも 父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。アメン。今私たちはですね、自分の家族に逆らってても、まあ、もっともですね、積極的に家族に逆らいなさいという意味ではありません。もし家族が、ね、皆さんのことに、もう教会に行くなとか、イエス様を捨てろとか、お願いだからもうイエス様は教会に行かないで、寺に行ってくださいとか、そういうことについては逆らうべきです。それ以外のことでは、家族の面倒は見るべきだとパウロも言っております。むしろ面倒を見ない者は不信者よりも悪いとパウロは言っております。でも一つだけ例外なことは、イエス様に関することについて逆らうことであるならば、父や母よりも、息子娘よりも、自分の妻よりもむしろ主を愛するべきなんです。イエス様のその十字架を追って、そしてイエス様についてこない者はイエス様にふさわしいものではありません。この39節、自分の命を自分のものとした者はそれを失いとありますが、この命は、プシュケーと書いてあります。つまり自分の心ですね、自分の思い意志感情のことです。ですから、皆さんの思い意志感情をイエス様のゆえに捨てるのであるならば、それを、自分自身を救うことになる。でも自分の思い意志感情の方をイエス様よりも優先するものはそれを失うんです。昨日の、奉仕のメッセージでも語ったんですけども、本当に人間は2つに1つの道しかないんです。つまり神様を神様として自分を捨てるか、そうするならば命を得ます。でも神様よりも自分を神として、それで身教えを捨てるのであるならば、その人は命を失います。人はその2つに1つなんですね。皆さんはイエス・キリストを信じる信仰によって、祭司となりました。プロテスタントとカトリックの違いはないか。プロテスタントは万人祭司だ。聖書に書いてある通り、イエス様を信じる者はもう祭司として立てられる。だから神様と人との間に直接立つことができる。イエス・キリストに会って祭司とされた。私たちもレビ人のような心持ちでいるべきなんです。神と人との間に立って取りなし祈るということを、皆さんはしております。そして神様に生贄を捧げています。皆さん自身という生贄を捧げ、また礼拝の中においても当然生贄を捧げ、祈り賛美、また献金など奉仕など諸々の生贄を捧げております。このレビとして、祭司として立つために必要なことは、自分の思い意志感情をイエス様の御前に下ろして、それでイエス様の方に優先させることです。するならば皆さんはこの祭司としての特権を得ることができ、そしてモーセの祝福、それをものにすることができます。モーセのそのレビ人に対する祝福は33章11節の詩を、彼らの資産を祝福し、その手の技に恵みを施してください。彼の敵の腰を打ち、彼を憎む者たちが二度と立てないようにしてください。 私たちもレビ人のようになるならば、資産が祝福されます。手の技が祝福されます。敵の腰が打たれます。主に向かって、主によって。そしてこの祭司の一族を憎む者は二度と立てなくなります。どうか皆さんは、ね、自分の思い意志感情は主の御前に置いて、そして自分のそうしたことよりも主の御言葉を優先させて、レビ人の祝福を得て、皆さんの資産が祝福され、またその手の技が祝福され、また敵の皆さんのに敵対する者の腰は主によって打たれ、また憎む者たちが二度と立てなくなる、その幸いと祝福に預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、このレビ人は自ら主の御言葉に従順し服従したがゆえに、ヤコブの呪いをモーセの祝福に変えることができました。そして自らをの血肉を憎み、自分の家族や自分の子供たちよりも御言葉を優先させたがゆえに、祭司としての特権に預かることができました。どうかしよう、私たちも日々自分の思い意志感情をイエス様の御前に下ろして、イエス様の御言葉に服従し、そちらを優先させて、そして私たちも王族の祭司として日々立てられて、神と人との間に立ち、またこのモーセにから与えられた祝福、すなわち資産の祝福、手の技の祝福、敵に対する勝利を与えてくださいますように。どうか一人一人が日々自分の十字架を追って、その上で神と人との間に立つレビ族の祭司としていつも立つことができますように、イエスよ、あなたが導いてください。今日いただいたこの命の言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。